では出エジプト記の31章です、この31章のようなところもですね、そのままちょっとこう読むだけではですね、何か昔の今と関係のないようなことにより見えがちですね、でもここでですね、このずっとですね、この礼拝の中心である神の言葉が収めてある紙の箱ですね、紙の箱、紙の言葉っていうのがこの旧約聖書の民の礼拝の中心だったわけです。ですからそれを神の言葉を入れて、そこからそれを中心として神殿が作られたわけですね。で、それで、それを作る人もですね、普通の単なる技術者だけではないというわけですね。そこに今日のところがあるようにですね、この最後のこういった幕屋のさまざまな最後の記述なんです。今までにいろんなことを書いてあったその最後の方にですね、その条件というものがですね、資格というか条件が3節にあるように、神の霊を満たすということはこれ第一に書いてあるわけですね。何を継ぐかというと、この7節からあるように、この幕屋、幕屋というのは大型のテントなんですよね。神の箱を入れる、この神の言葉を入れる箱、箱の上の開かないのだというこの蓋の部分なんですね。すべての最後、机、いろんなものを作る、これは作り方の技術が良かったらですね、普通はそれで良いというわけですね。技術なんだからあまりこの霊と関係ないと思われがちなんですけれども、その彫り方、模様の形、それから受ける感じっていうものをですね、そういうものも全部ですね、その配列ですね、金や銀、いろんなもの、これも神の霊によって導かれてする。そして、その英知、知恵と英知とありますよね、知識と、ここでですね、この知恵と訳された言葉は、元はヘブル語なんですけど、ホクマーっていうんですね、形容詞ハーカームっていうんですけども、ここで H というのがある、これもほとんど似た意味で使われているわけです。H は言語が違うから違うわけです。テブーナーっていう言葉ですけどね、H のヘブライ語はテブーナー、知恵の方はホクマーなんですけども、この知恵と訳されたところ、これはギリシャ語ではソフィアです。ソフィア。このギリシャ語の方のソフィアという言葉は非常によく知られている言葉ですね。ソフィア、これはソフィア、人の名前にもよく使われるソフィアとかですね、ソフィアローレンとかなんとか言ってですね、これは非常に重要な言葉なわけです。でこのソフィアを愛するっていうことがギリシャ哲学では最高の人間の在り方だとしてですね、動物と違う根本的な点はこういうソフィアを愛するということだったんです。でここで知恵とか英知とか書いてありますが、むしろ日本語ではですね、英知という方がよりいいわけです。これは前から何度も言ってますけども、日本語で知恵というと悪用もされる言葉ですね。知恵をつけると、知恵をつけてやれとかですね、そんな馬鹿正直なことはいけないとかですね、そういうふうな意味でも使われますから、英知はそういう意味では使われないわけです。ですからむしろですね、ほとんど同じように使われるので、このソフィアに対しては知恵よりも英知という方がより日本語にからのイメージは近いわけですね。で、これを愛するということで、フィレオという言葉と結びついてですね、これと結びついてフィロソフィア、これ愛するということですね。フィロソフィアというのは、哲学という難しい言葉で訳されてしまったので、非常に、普通の一般の人と関係が薄いようになってしまったわけですね。だけどもともとはソフィアを愛するとは愛なわけです。学ではないんですよね。もうそれに訳語一つによって非常に違ってきてしまう。哲学へとものすごく難しいようなことで、ところが H を愛するということです。H 愛ということですね。本来愛というのと学というのと全く違う感じがしますよね。 でそういうふうに日本語に訳した最初の人がこういう言葉を西山根が採用してしまったものだから、イメージが非常に固いものになってしまったわけですね。ですからソクラテスもですね、これを言い出したソクラテスも普通の会話を通じてこの H を愛するということを人々に教えていったわけです。学問ということになるんですね。だから一般の人々の会話ということなんですね。まあ、そういうふうに関連するぐらいこの H ということは大事なわけです。普通の技術者はたくさんおる。日本もですね、この日本の国が非常にこう目覚ましく目立ってきたですね、明治。それは日本の技術っていうのが非常にこの優れていたっていうことがあります。で現在もそれも続いておるというわけですね。だから資源がなくても、あるいは国土が非常に狭い、しかも山が多いにもかかわらずですね、経済的大国として、まあ、この数十年間ですね、経済大国として世界的に指導的な立場になってきたのは、まさにこの技術が非常に優れていたということですね。ところがですね、根本的に欠けているのが、ここでいうところのその技術の精神であるところの神の霊とか H というものが著しく欠けているということなわけです。でそういうことがどういうふうになって現れるかというと、今度のちょうどアメリカの大統領選挙の演説を聞いたり見たりしたら分かると思います。日本の現在の首相とか安倍とか、そういった小泉とか石破と精神が違うわけですね。精神構造が違うわけです。ちょうど同じ頃にですね、もうじき選挙が近いと、すると言ってしないと言ったり、あるいは莫大な2兆円という金をばらまいてですね、自分の党に入れてもらおうとして、一種の賄賂みたいな感じですね。そういうことをする人とですね、このアメリカ全部の全部がですね、さまざまな民族が一つにならなければということですね、違いは不ではないと、さまざまな人が集まっていることがこれがより良いことへの、まあ、立脚点になるということで、世界的な責任を感じてですね、まあ、リンカーンとかマルチン・ルーサー・キングとか、そういう精神的遺産の上に自分も築いておるという自覚を持ってするというわけですね。まあ、それ非常に違うのはですね、何かというと、日本の場合にはこういう神の霊あるいは H というものが非常に乏しいということです。政治家においても学者においても教育においてもそうですね。それを教えたり一番大事だというところがないわけです。だから技術は優れておると、知識もたくさんあるわけですけれども、根本的に欠けているのがこうした神の霊だと。これは私自身がですね、そういう知識というふうなことをたくさん身につける。これするとですね、大学にはこれは合格するわけなんです。数学っていうふうなものもですね、受験をする数学なんて一種の知識なんですね。たくさんの問題の解き方を覚えたらできることなんです。まあ、そういうことでですね、この H というものと、それから神の霊というものとはですね、普通のこの知識は非常に異なるものなんですね。その H があって初めてここにある知識ということもよく働くわけです。だけどここで言う神の霊とかはこの H がなかったら知識は悪く使われてしまうということなんです。これは携帯電話一つとっても今日では非常にこの小中学生に害悪を及ぼしているというのがはっきりしてきたから、もう禁止をしようということになった。禁止をしても家では使うわけです。いくら学校へ持ち込みを禁止したところでですね、そんなのも家で使おうと悪用するということは必ず起こるはずですね。止めることはできない。だけどそれをよく使う H があればですね、それは真理の伝達に使えるわけです。それで真理を学ぶものとしてですね、この携帯にしてもデジタル機器パソコンにしても使うわけなんですけども、その点が非常に多く違うわけですね。それでここの場合でもですね、単にこの机を作ったりですね、食材を作ったり箱を作ったりするのに技術だけではなくてですね、まずこのような神の霊を満たすっていうことを第一に書いてある、こういう精神が非常に今日でも重要なわけですよね。 日本ではそういう根本的なものを知らないままでほとんどですね来てしまったわけです。ですからこうニュースを見てもですね、例えばプロ野球がどっか行って練習すると宮崎で、まず何するか神社行って お参りをしてすると、そこに何がおるのか、そのことを聞いてくれる神様がおるのか、その神社そのことは何も知らないわけですね。人間が創造して作ったもの、まあ、そういう神社が人間そのものである場合もありますね。明治神宮なんか明治天皇そのものです。そのところ行ったってですね、ただの人間だからですね、その聞くはずがないわけです。でもそういうことをニュースを見ていたらですね、どこのチームもまずやってるとか、だから自然でそういうふうにですね、本当の神様でないところへとこれをお願いすると、しかも自分勝手なこと、自分だけ勝てばいいんだと、まあ、そういうことを子供の時からなんとなくこう教えられてしまうものだから、本当のですね、真実な霊というものが知らないままでこう大きくなってしまうということなんですね。で、まあ、ヨーロッパ、アメリカとかいろんな国、この頃ではですね、それも中国もたくさん教会があるけど、日本は本当に少ないと、0.9% とかいうことですから、まあ、大人になってもわからないままということですね。で、この英知ということは非常に大事だということはですね、この私たちの普通の知恵とは全く違う意味なを持っているということは他の箇所を見たら分かりますね。それで神言の8章というところを見てくださいね。8章の神言、1000ページですね、ちょうど8章、神言の8章8章の1節からずっと H ですね。これがソフィアなんです、ギリシャ語訳では。1000ページですから、ちょうど切りがいいですね。8章9章とずっとですね、この H が読むのが、私たち日本人がこうイメージする知恵がついてきたとか言うと全く違うということが、こういうところを見たらよくわかりますね。で、このまず英知っていうのは神様みたいなものとして扱われています。この英知というものを呼びかけている、ここでも知恵と英知と両方並べてありますけれども、ほとんど同じ意味で、一節見ても同じだと分かりますよね。単に言い換えているだけです。知恵、これソフィア、ギリシャ語ではですね、知恵が呼びかけ、英知が声を上げて、同じことを言い換えたわけなんです。それにまず呼びかけ、絶えず呼びかけていると。そしてこの飛ばし持って11を見ますと、そういうソフィア、エイチは、当時最高の宝石とされた真珠、どんなこの世の宝もこのエイチにかなわないということが言われてですね、そしてこのエイチがあったらですね、どんな困難をも乗り越える方で、一番大切なことも分かる、しかも死んだ後のこと、あるいはこの世を支配している本当のこと、全てが分かってくる。その英知があればですね、神様が分かるから、神様から最大の良いもの、真実やいろんなものをもらえる。そういうことで、この英知はこの世の目に見えるあらゆる宝に勝っていると。そして次の17を見たらですね、ここでさっき言ったギリシャの哲学者もソフィアを愛すると言ったけど、この17にもですね、この私っていうのはソフィアなんですね。 H を愛する人を私も愛する、ソフィア、 H を探し求める人を私は見出すと、こう言ってですね、ここの愛するはアガペ、アガパオの方を使ってますけれども、同じですね。ここでも共通していること、ギリシャの哲学者もソフィア、だからソフィアっていうのは真理とかですね、神様と置き換えてもいいようなものとしてさえ言われてるんですね。H が呼びかける、神様を呼びかけてる、神様を愛する者を神様を愛してくださる、神様を探し求める人は神様を見出す、なんかよく似てるぐらいです、言い換えてもいけるぐらいです。次に求めたら見出す、イエスが言われたように、求めよ、 そうすれば与えられる。探しを、そうすれば見出す。あの有名なですね、イエスの山上の水訓というわけですね。サーモン・オン・マウントって言いますけれども、山で教えたあのところが、探し求めをそうすれば与えられる。見出す。で、そしてさらに、これが神と同じようなものとすら言われているのが、その22節からです。8章の22節から。主は、その道の初めに私、H を作られた。昔のすべての御業に先立って、23も永遠の昔から、この H なるもの、祝福されて分けられていたということです。あの深い水も存在しない、山々も存在しないような時から、すでにその H なるものは存在していたと。こういうことを見たら、もう全然日本語のと違うというのが分かりますよね。違うものを意味していると。もう比較にならない、こう、大きな意味。神様と置き換えられるようなものです。ですからこれがですね、一つはイエスのことを予告している予言にもなっているとも言われているんですよね。イエス・キリストは確かに神と同じ。で、イエスのことを確かに世の初め、昔から永遠の前から存在していたと。ヨハネの福音書の一章に書いてあるぐらいです。そういうふうに、この聖書では、この英知というものは非常にこの重い意味を持っているということなんですね。で、これは実際に、神様のことに関わる洞察力、見抜く力ですね。神様のことを知っている、霊的に知っている、そうしたことを H があるというわけなんですけども、その H そのものも神様にだと同じものだということなんですね。キリストが私たちのうちにあれば、私たちも見抜く力もあるということとよく似てあるところがあるわけです。はい、まあ、そういうことで、その元のところに帰ってもらったんですね。こういうふうなところもですね、いろいろなものを作るですね、作る時も技術ということのためにも、こういうふうな神の霊が必要なのだと、こういう表現ですね。はい、それで、それを一番出発点として神の霊ということが言われているわけです。神様の霊が満ちるということがですね、こういうふうに技術においてもですね、一番だと。で、これは考えてみるとですね、祈りっていうことも何のためにするかっていうとですね、こういう礼拝の時の神様の霊がこういう集まりに満ちるようにという目的のために祈るわけです。ですね。ですから、礼拝の前は静まる、あるいは黙祷するっていうのは、その目的にかなうためであるわけですね。で、普通の人間の単なるお話とか、学問的な講演とかって、別に神の霊は未知みたいな、頭の理解ですね、知的な理解、難しい、例えば1時間の講演聞いた。現代の科学技術の問題とか経済問題とかですね、将来のどうなるか、政治どうぞ、そういうことを講演聞いてもですね、神の霊が満ちるとは別なんですね。それは知識や考え方を広げてくれるけども、いくら広げても神の霊が満ちたりはしないわけです。それは非常に違うものなんですね。学校の勉強はどんなにですね、成績が良くても神の霊が満ちてはこないわけです。まあ、別なんですね。言い換えたら、学校の勉強は全く知らなくても、神の霊が満ちるということがあるわけです。これは日本の江戸時代でも、ローマの帝国迫害の時代でもそうです。文字を読めた人はほんの少し、ほとんどいなかった。けれども、今の私たちもはるかに神の霊を満ちて、命を懸けても、キリストへの真実を信仰を守っていった人もたくさんおったわけですね。まあ、そういうことですから、まず神の霊を与えられると、そうしたら技術も知識も、すべて良きに働いていくということなんです。それで、優れた作曲家、音楽を作った人もですね、これは神様の霊が満ちた人、これは確かにバッハというのはそうだったわけですね。 バッハという人、バッハというのはドイツ語では小さな川、お川という意味なんですけど、まあ、クラシックというこの音楽の世界では世界の音楽の言えば源になって源流になって大河になったとよく言われますけれども、そういうふうに神の霊をまず求めたということだったんですね。でそういうことで、非常に広がっていったということが言えると思います。それからこうしたことは新約聖書でですね、初めに、このヨハネ福音書においてですね、書いてある内容があります。それはイエスのことをですね、どういうお方かということはですね、これはもう最初に書いてあるので、皆さん思い出すことができると思いますが、一章の表現、一章のヨハネの一章のですね、この16っていう繰り返し今まで出してたヨハネ福音書の一章16というところですね。この私たちはみんな、キリストを信じた人はこの方です。キリストの満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けてきたっていう表現でですね、書いてありますが、これはですね、満ち溢れる、これは水ですね、水に例えてるんですけど、これはもう少しあと7章のところでですね、言われているように、この生きた水。生きた水が川となって流れ出る、溢れ出るという言い方であるように、この満ち溢れる豊かさっていうのは、これ聖霊が与えられた行為になるということを言おうとしているわけですね。聖なる霊、満ち溢れる豊かさ、そういうふうに、この知識が今は満ち溢れているわけですね。インターネットは本当に便利で、私もたくさん使ったりしておりますですね、知識情報。本当にこのもう一瞬にしてですね、全世界の知識をパッと集めることができるんです。けれども本当にそれはどんなに集めても、このここで言うような聖なる霊とは関係がないわけです。別に求めたらですね、そういうことインターネットあろうがなかろうがですね、別のところからいただける。そうしたらこの、こういう知識もある、自分の支配ができる、支配しながら使うことができるわけです。それにまずですね、この満ち溢れる豊かさっていうのは、機械も何もなくても電気もなくても牢に閉じ込められた人でも何かこの満ち溢れる豊かさを持っていたということがずっと前からあるわけですね。そういうことで、この神の霊を満たす満ち溢れる豊かさを私たちも本来誰でもが求めたら与えられるということなんです。はい、それで、まあ、元に変わりますが、私たちもこういう技術、別に神の箱を今作るわけじゃないけども、みんながそれぞれの生活の場の中でですね、何かは仕事、何かはすることも、何かをするときにですね、神様の霊を与えられてすると当然違ってくるというわけです。それぞれ他の人では変われないようなその家庭なり、どこかでですね、それぞれみんな大切な役目を持っているんですね。まあ、そういうことですから、こういうふうに神の霊を満たしていただくと、いろんなことが大きな意味を持ったものに変えられるということなんです。それが現代の私たちにとっての意味になるわけです。でもう一つ、この最後のとこ、後半ですね、終わり、半分から後の方です。ここは少し見ますと安息日のことでですね、今までずっと祭壇とかいろいろなことを書いてですね、香料とか祭壇とかいろんな作り方とか儀式のことを書いてきたのに、安息日のことが突然こういうふうにしてこう現れてきたわけです。これどうしてかということですけども、こういうふうなこの幕屋のさまざまなことについて書いた。幕屋っていうのは礼拝の対象なんですね。礼拝をするのに一番中心がこの安息日だったわけです。安息日とも言えますけど、でこの時は土曜日だった。それをこのように守るということはですね、非常に厳しい言葉で書かれてある。だから今でもユダヤ人はしっかり守っているわけです。で、こういう精神をですね、 これは旧約聖書から言えば分かれた宗教がイスラムなんですね。イスラム教1日に5回とかですね、このままニュースでやったけど、仕事をしとってもそれを5回の礼拝の場を構わないとかですね。そのくせ日本人はですね、日曜日に絶対に礼拝に行きたいんですと言ったら、それは行くなと言ったりするわけです。そういうのがちょっとおかしなことですけどね、こういうふうにこの人の宗教っていうものをですね、他の人は認めないけど宗教的なものを認めるんであれば、それはクリスチャンがですね、日曜日に礼拝するんだと、本来はですね、認めるべきなはずなんですね。まあ、とにかくここでですね、非常に厳しく守るっていう精神がちょっと驚くほどです。守らなかったら死刑なんだっていうふうな、まあ、こんなことは今では考えられないことですよね。このぐらい厳しかったから、一つにはこれはキリスト教にも受け継がれて、ずっと長らくですね、土曜日が日曜日に主の日、復活の日と重ね合わされて日曜日に移ったわけです。そして長いこの2000年という歴史の中で、ずっと日曜日は礼拝の日であって遊ぶ日ではないという定着はずっと今日でもしてきたということも確かなんですね。これが厳しくなかったらとっくに消えてしまってた。ですからこういうふうなことはですね、この影響はそういう意味では世界にこれが影響を及ぼしてきたということは言えるわけです。でこの安息日っていうのはですね、どうしてこのように厳しく言われているのかっていうと、これは安息日を守って礼拝しないと簡単に他の宗教、ユダヤのイスラエルの人たちはカナンというですね、地域だ、そこで別の様々な神々がおったわけですね。金属、金や銀で牛を作ってみたり、木を拝んだり、石を拝んだりと、そういうふうに引っ張り込まれると、誘惑をされるということからですね、その態度誘惑を断ち切るためにも、定期的に、土曜日、安息日に集まって、そして誘惑されよってもここでまた戻る、そういうことのためであったわけですね。それでこの神様がこの創造したということで、何のために休んだと、休んで祝福されたということがある。祝福されたということは、祝福を受けるとですね、誘惑をされてまた元戻れば、それでですね、こういうふうに戻って絶えずもう立ち返るということ、でそれがこの17節でですね、神様と人々とのつながりを表す印だ。何でもですね、印っていうのがありますよね。例えば結婚をしたら結婚指輪っていうものも、これは結婚の印として薬指に入れるということがあるわけです。どっか学校へ入学したらですね、制服、決まった制服を着る、これも印だと。バッジ、襟章、これもその学校に入った印ということですね。何でも何かこの印というものを使うわけです。で、十字架って言ったら、すにはキリスト教だっていう印。ユダヤ人だったらこの星のマーク、七つの星というかですね、星のマークみたいなのをすると、これはユダヤ人の星ということになります。神様と私たちの印は一体何なのかと、この安息日を守るということは印だというんですね。それぐらいこれは非常に大事なことであるということが言われておるわけです。でこれだけですね、守らなかったら死刑だと言われていることをイエス様がですね、表面的に守らなかったというから、ユダヤ人たちは非常に怒ったわけですね。自分たちが伝統として伝えてきたことをですね、壊してしまうんだと、だから殺せというふうなことになっていった。でそれは新約聖書で本来どういうふうに変わったのか、これぐらい厳しく言われてですね、旧約聖書もずっと今のユダヤ人も守っている、そのことをですね、実際本当にこの守っているのは、私も前にも何度か言ったように驚いてしまったわけです。エルサレムで土井が安息に行ったら、全ての店全部シャッターをつって寂しくなって全く変わったんです。そこからアラブ人教育地になったらですね、途端に車が動いたり乗ったりいろんな動いてるんです。同じエルサレムって狭いところですよ、山の上の町ですから。ユダヤ人のところとアラブが住んでるところ全く線を引いたの別なんですね。目に見えない壁がある。そのぐらいですね、日本だったら考えられないことです。まあ、ニュージーランドでもそういうふうに日曜日は休んで、店がほとんど休んであるということを実際に初めて見て驚きましたけども、日本ではずっとですね、日曜日とは遊び日だと、 お店もにぎわう日だというふうにみんな思い込んでるから分からなくなってますね。本当はこういうふうに休む、単に休むじゃないですね。これは礼拝の日ということなんです。で、新約聖書になってどうなったかというと、例えばルカの、福音書を見ていただきますと、ルカの、ですね、6章の16章の5ですね、ルカの6章の5節というところです。6章の1節からずっと11節までこの安息日問題が書いてありますね。6章の、1節から見たらですね、どうあったか。ある安息日に弟子たちが麦の方を取っていたと。そしたらパリサイ派、こういうことを非常に厳しく言う人が、どうして安息日って麦の方を取っているのかと。これは他の人の畑のものを取っているから盗みだと言ったのではなくって、法を積むということは機械のなかった時代で、これは収穫の作業だったわけですね。だから収穫という働きをしているんだと。安息日のいかなるですね、仕事も全部禁止、絶対禁止であるのに、それを平気で認めているのはどうしてなのかと言ったわけです。こんなところも説明なければ、初めて読んだら全然そのことも分かりないですね。そうしたらですね、イエスは特別な時にはダビデですら備えのパンを食べたではないかという例を持ち出して、でこの最後の締めくくり5節が重要な言葉になっているわけです。人の子ってすなわちイエスですね、イエスキリストこそは安息日の主であるという、こういう言い方で全てをまとめたんですね。あれだけ厳しくですね、守らないのは死刑なんだと言われたことを、こういう非常に象徴的な言葉一言にまとめた。こういうのがイエス様、本当に神の霊を受けた人だったからです。他の誰もこういう表現で全てを含めようことはできなかったわけです。これはですね、もちろんイエスもですね、安息日に街道に行って、そして教えた。安息日を十分これを用いられていたんですけども、このように非常に空腹であってですね、実際今ねローソンとかお店もないんだから、家も少ないんだから、あちこち行ってた、本当のお腹空くと、お腹空いても歩けない。そしたらここにあるの、生の小麦を食べたところで消化はとても悪いわけですよね。それを生の小麦をとつまんで食べなきゃいけないぐらいお腹も空いていた。だからそういうふうにもうあんまり歩けなくなるかもしれないということもあって、食べるということを当然とされとったんですね。手で積むぐらいはいいと。で、これはですね、この安息日を機械的に、形式的に、形だけを守ることによってはですね、本当の大事なことを失われると。それは、イエス・キリストは愛のお方だったと。愛が失われると。その次もそうですよね、6節からも。他の安息日に街道に入って、ここの街道で教えたんだけど、手が泣いていた。で、それをですね、イエスは特別な力あるんだったら癒してほしいと願うんでもなくてですね、どういうふうにするかを見守っていたと。そしてそれを不思議な力でもって癒されたら、この場合もですね、安息日で許されていないじゃないかと。で、イエスは安息日に良きことを行うことか悪なのか、どっち、命を救うことなのか、殺すことなのかと言ってですね、この言われたわけです。これがあって、さっきも言いましたように、安息日を破るんだとして殺そうとするようになったと書いてあります。でもここでですね、安息日に良きことを行う、イエスを主とするように、私たちは用いるようになったというわけです。ですから、伝統的なこの日曜日もですね、この精神を組んで、日曜日は復活の記念日で新たとなって新しい意味が加わったわけですね。それとこの安息日の精神で、1週間に1回は休むということはですね、弱者を守るということにもつながっているわけです。ですね、日本の江戸時代や、あるいは奴隷やいうものは休みがなかったわけですね。 世界的に苦しいところ、それを全世界に1週間に1回は休むようになっていったと。そういうことはですね、これはこの安息の精神の社会的にも大きく広がっていったということでもあったわけです。イエスを主としてですねするならば、ずっとここにつながってきた復活ということを記念する、復活の力を新しくいただくという、それもイエスを主とすること、それでこの日曜日に変わってずっとこれは守られてきているわけですね。で、この土曜安息日に祝福を置かれたという、その祝福が復活の祝福となってですね、現在は日曜日のこういう日に集まるということは世界でずっと続いて、そこに特別な祝福があったというわけですね。そしてこれは日曜日だけでなくて、イエスを主とする、安息日の主とすることはそこだけでなくって、私たちの生活の中でいつもイエスを主とする、そういうふうに全てが霊的になっていったわけです。それの中心として、まあ、日曜日もあるようになったわけなんですけども、日曜日だけが私たちにとってイエスを主とする日ではなくて、本来全ての日、全ての時、全ての時をイエスを主としながら生きていくように、そういうふうに霊的に全て移り変わっていったわけですね。まあ、そういうことがあり得るわけです。で、それに割礼というふうですが、これもユダヤ人も今でも守っている、イスラムも割礼が、私が去年の夏に長野に行ったんですけど、そのところのある人の娘さんはイランの人と結婚、イスラムの人と結婚したので赤ちゃんに割礼をするんだと言ってましたけどですね、まあ、そういうふうに日本に来ても割礼をすると、絶対しないと救われないというようなことにつながって、これも旧約聖書から分かれた宗教だからですね。でけれどもですね、キリスト教は割礼すらも全く必要でないとしたわけです。割礼こそは神の民の重大な印だったんですね。目に見える印、目に見えない印はこの安息日を守るけれども、それに何を置き換えたのかというと、信仰だけで、目に見えるですね割礼っていうものはなくて、ただ信じるだけ、信仰が印になったんですね。十字架のイエス様を信じる信仰が最大の印、目に見えない印となったわけです、割礼から。で、安息日っていうのは主が復活されたから、日曜日っていう形は変わったんだけど、毎日の生活がイエスを主としてするものに、まあ、霊的に広がったと、まあ、そういうふうに、全てがより霊的になっていったんですね。はい、そういうことで、現在の私たちもこうしたですね、神様の霊をいただく、霊知をいただくというのと、それからこの安息の精神の主を中心とした、つまり礼拝ということへと変わったということですね。改めてこういうところを共に記憶に留めたいと思うわけです。はい、以上です。